Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、9月27日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
おー、すきちゃんだ、こんばんは。
あ、そっか久しぶりだね。最初
久しぶりですよ。
久しぶりでもないでしょう。久しぶりか。
久しぶりだよはい、まず昨日は収録をお休みさせていただき、配信をお休みさせていただきまして申し訳ございませんでした、
うん、謝るほどのことでもないよあ、音聞きなかった、すみません。はい、
今日はほぼ一日雨でしたね、島根は。
いや、昼からお昼ご飯食べたぐらいから。
ゴーツは？
あ、お昼ご飯食べる前からだ。あ、午前中だ、午前中、うん、
でしょ、
うん、
だって僕も今朝車降りて会社の建物中入った途端に雨降り出して、それからずっと降ってますよ。で、仕事明けぐらいにちょっと小降りにはなったけど、また今はちょっと外は降ってますけどね。もう音が入るほどの雨ではないかなって気はしますけどね、
うん、
久しぶりに扇風機なしの生活でしたよ、今日は。
でもムシムシしとったよ。暑かった、蒸し暑かった。
ああ、暑くはなかった。湿度は確かに高いな、雨降ってるからね。ということで、皆さんとこはいかがだったでしょうかね。まあ、来週の話になりますが。
また休み？
いや、中秋の名月がやってきますよ。
また休みかと思った。
うん、10月4日。
水曜日。
水曜日。中秋の名月だそうですよ。
もうそんな時期。
お団子食べなきゃ。
うん、毎年そんな話があるな、うん、そういやと思って。
そうそうそう。実はこの中秋の名月、10月にやってくるのは2009年以来。
え？いつも9月だっけ？
そうなんですよ。9月の終わり頃なんですけど、今年は久しぶりの10月の中秋の名月ですよ。
そうだね、そう言われたらそうかもね。
うん、ちなみに中秋の名月って満月じゃなかったって知ってる？
なんか毎年そんな話してないっけ？
してるっけ？
してるっけ？
満月の2日前なんですよね。なので月を見上げると左側がちょっと欠けた状態、
うん、
ですね。なんで満月じゃないんだろうね。
中秋だから。
中秋ってどういう意味？
十五夜。
え、十五夜は満月じゃん。
え？違うよ、十六夜で。十八だよ。十八じゃないな。あれ？
十七か。
でも、十五夜は中秋の名月だよ。
十五夜が満月ではないってことか。
じゃないよ。
そうなのね。
うん。
で、その中秋の名月ですけども、問題はお天気ですよ。で、今年の中秋の名月、10月4日の一応天気がまだ1週間先の話ですけどね、出てます。島根はバッチリ見えるそうですよ。
あ、本当だ。晴れ、月火は雨なのに。
うん。九州、四国、中国、近畿の太平洋側を除く、あと東海関東の太平洋側を除く、それから東北の日本海側を除く、北海道の日本海側を除く場所ではバッチリ見えるそうです。それ以外のとこは、まあ、雲は出ますけども見えるチャンスはあるということらしいですね。なのでお月様見ながら団子が食べれますよ。
旧暦の8月15日なんだね。
ああ、そういうことか。旧暦のお盆ってことか。
ちょうど秋の真ん中、
うん、
だっけ、中秋なんだ。
なるほどね。ということで今から団子作る準備しておきましょうね。
団子作らんね。白玉団子があまり得意ではないんですけど。そうか、
中秋の、
あんこかければいいんだ。
あんまりあんこかけた中秋の名月のお月見団子見たことないけどな。
きなこ
月見団子って別味ついてないんじゃない、あれ。
そうか、そうだね、
白い団子でしょ。
白いね、そうだね、うん、そうだよね、お月さん見立てるんだもんね。
うん、
そうだそうだ。
あんこかけたら満月が 雲に隠れちゃった状態になるじゃん。ってことで、あんこちゃんもお月さんから帰ってくるかもよ。
帰ってくるかな。私最近お線香備えてやらんけん帰ってこんかもしれん。
スキちゃんが線香備えないから僕ばっかり線香備えてますがね。
ね、最近毎日声をかけるのよ、行ってくるねって言うんだけど、お線香を備えこなったなと思って。
お着しだしたな。
お着じゃないんだけどね。
はい、ということで皆さんも中秋の名月準備しておきましょうね。それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は旅ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。 JAL 東京成田空港間の1000円バス、ザ・アクセス成田利用で片道25マイルが貯まるという記事が上がってました。
へ
ー。JAL 日本航空と JR バス関東は銀座東京駅と成田空港間を運行するバス、ザ・アクセス成田の利用で JAL のマイルが貯まるサービスを10月2日から実施しますと。JAL マイレージバンク会員を対象に片道1乗車あたり25マイルをプレゼントするもので、1日あたりの積算上限は50マイル1往復分ですね。マイルは利用日の翌月末に積算されますと。で、マイルの貯め方ですが、パスモ、スイカなどの交通系 IC カードを利用して、 このバスに乗車し、乗車口、あ、乗降口右側に設置されている JAL 専用端末に運賃支払い済みの交通系 IC カードと IC 付き JAL マイレージバンクカードもしくは JAL カードをタッチしてくださいということだそうですね。で、紙の切符や定期券、子供運賃、各種割引運賃で乗車した場合と、係員窓口で精算した場合は対象外となりますのでお気をつけくださいということで、まあ、成田と東京の間を1000円で走るバスがあるんだね、これ。これを利用することで、JAL のマイレージバンク会員の方は、25マイルもらえますよと。いうことですんで、まあ、乗られる機会がある方は、25マイルゲットしてみてはいかがでしょうか。はい。そしてもう一つ、こちらも旅ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。東京メトロ、東海道山陽新幹線、スマート EX 利用者にも、地下鉄乗り放題、東京サブウェイチケット発売という記事が上がってました。東京メトロは、JR 東海と JR 西日本の新しい新幹線予約サービススマート EX 利用者を対象に地下鉄乗り放題チケット東京サブウェイチケットを9月30日から発売しますと。乗車できるのは東京メトロ全9路線と都営地下鉄の全4路線で、券種は24時間、48時間、72時間有効の3種類ということだそうですね。このチケットは、10月1日から始まる、10月1日からエクスプレス予約を利用して東海道山陽新幹線に乗車し、静岡よりも西から東京品川駅を訪れた利用者に向けて発売していましたが、
2015年の話でしょ、それ。
だね。2015年の10月1日から販売をしていましたが、今月9月30日からはスマート EX 利用者も対象となりますということですね。ちなみに24時間有効のチケットが800円、48時間有効が1200円、72時間有効が1500円ということだそうですね。で、まあ、乗り放題ということだそうですね。今回はこれ使えないんだよな。行きは JR で行くから。
新幹線じゃないから。
そう。あ、まあどうせ帰りも、あ、待てよ、行きは新幹線じゃないから、どっちにしてもダメか。
うん。
そうだよな。で、ちなみにこのスマート EX とは何ぞやということで、スキちゃんに説明をしていただきたいと思います。
賢いやつだね。
はい、というわけで、スキちゃんに無茶ぶりしても多分答えは出てこないので、記事の一番最後の記事をちょっとここで入れますね。iPhone マニアさんの方にあった記事です。Apple Pay も対応、新幹線ネット予約サービススマート EX 発表という記事が上がってました。これスマート EX って何かっていうと、IC チケット、Suica とか ICOCA とか、
うん、
あるじゃない、
うん。
新幹線って今まであれでは乗れなかったんですよ。
うん、
で、それがあのチケットで乗れる、IC 乗車券で乗れるようになりますというサービスです。これが、9月30日から始まりますと。で、Apple Pay の Suica の利用も可能ですと。なので iPhone で新幹線に乗れちゃうということはそうですよ。Suica が Apple Pay に入れてないとダメですけどね。
Suica が Apple Pay に入れてないといけん。要はクレジットカードで決済するんだよね。
そう、決済はあくまでもクレジットカードなんですよ。 ただ乗車するためにあのスイカとかイコカが必要になるんです。だからスイカイコカあのあたりとあのクレジットカードを紐付けとく必要があります。前もってね。
うん。
でスイカはあのプラスチックのカード以外にも Apple Pay、あの iPhone の中に入れたモバイルスイカでも OK ですよということなんで、iPhone だけで新幹線に乗ることができる。まあ Android もモバイルスイカが入っていれば乗れますけどね。でお値段もねちょっと安くなるんですよ、普通に買うよりも。ちなみに、東京名古屋間通常11,090円なんですが、これが18,890円。東京新大阪間が通常14,450円ですが、これが14,250円。東京広島間が通常19,080円ですが、これが18,880円と。若干安くなる。うん。200円引きです。まあ、微妙っちゃ微妙ですけどね。ただ、今までは、IC カードで新幹線乗ろうと思ったら、EX カードっていうのを別に作んなきゃいけなかったんですよね。今までは。EXIC カードってやつか。クレジットカードと紐付けされた新幹線専用の乗車券。
うん、
これ作ろうと思うと、年会費とか取られる。あ、年会費じゃない。うん、年会費取られるんですよ。1080円。
うん、
ただ、9月30日から始まるスマート EX ってのは、年会費とか無料なんですよ。で、登録も、スマートフォンとかパソコンですぐに登録可能になります。なので、思い立ったら登録してすぐに使える。
うんうん、
ってとこが、まあ、便利っちゃ便利ですよね。まあ、新幹線をよく使われる方はぜひこれ登録しておくと非常に便利ではないかなと。座席指定とかもスマートフォンで全部できますんでね。
うーん、
非常に便利ですよ。あの緑の窓口とか緑の自動販売機とかに並ぶ必要もなくなりますね。
うん、
はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、PC ウォッチにあった記事です。 Apple MacOS ハイシエラを無料アップデートとして提供開始ということで、これお休みしていた間にハイシエラリリースされましたね。月ちゃんはまだ入れてないよね。
何にもしてないし、
iOS 11もまだだよね。
うん、
ちなみに iOS 11終わっちゃいましたけどね。
え、
この後紹介しますが、まずはあのハイシエラの記事からいきたいと思いますが、Apple は26日新 OS MacOS ハイシエラを無料アップデートして既存の Mac 向けに配信を開始していますと。まあ、今回のハイシエラ一番大きいのは新しいファイルシステムの採用ですかね。 Apple ファイルシステムというのを採用してます。ただし現時点では SSDまあ、オールフラッシュストレージの Mac のみが対応ということですね。この新しいファイルシステム。で、Fusion ドライブに関しては、近いうちに対応させますっていう Apple からのコメントが出てました。ハードディスクはどうなんだろうな。ハードディスクもまあ将来的にアップデートに対応するのかもしれませんけどね。あと、動画と画像の新しいフォーマットに対応。iOS 11から新しいフォーマットに変わってますからね。動画と画像が。
うん、
まあ、これが Mac で見れるようになると。逆に、ハイシエラにしないと Mac で、iPhone に撮った写真とか動画が見れない状態だったんですけどね。これがまあ見れるようになりますよ、ということがでかいのかな。だから今多分、あ、まだ好きちゃんは11にしてないからいいんだけど、それ iOS 11にバージョンアップして、
うん、
設定を何もいじらずにいると、まあ、同じ iOS 11に なってる iPhone の人に写真とか送る場合は問題ないと思うけども、それ以外のとこ Windows パソコンとかそういうとこに送ると多分見れないはずなんですよ。設定で設定で なんてやるんだってかな、設定の中のね、設定の中の、なんだったっけ、カメラ？カメラじゃないな。設定の中の、あ、ビデオ。ビデオは、まあ、ビデオはいじんなくていいのか。カメラの方いじらなきゃいけないのか。カメラの方で、フォーマットってとこから、多分、ただ iOS 11を入れると、高効率ってとこにチェックが入るはずなんですよね。で、これが今回 Apple が新しく採用した画像フォーマットなんで、他と互換性がないんですよ。
はあ、
これを互換性優先ってとこにチェック入れとかないと、写真が JPEG にならないとか、いろいろ問題が出てくるんですよ。
へぇ
ー。だから私もこれ iOS 11ベータ版入れた時にすぐ、ここは互換性優先にしておいたんですけどね。ただこれ高効率にしておくと、画像ファイルの大きさが通常よりも半分ぐらいになるのかな。だからまあストレージの節約にはなるんですけどね。ということで皆さんはバージョンアップしたんでしょうか、ハイセーラー。ちなみに私は MacBook Air はハイセーラーにしましたが、 iMac はしてません。多分しないと思うな。今のガレージバンドのバージョン6が使い続けたいんで、しばらくはそのままにしておくつもりです。シエラのままでね。
うん、
まあ、スキちゃんは MacBook Air ハイセーラーにした方がいいと思いますよ。
オーディオハイジャックが心配なんですけど。
あ、そっか、オーディオハイジャック、それ32ビットだよな多分。新しいバージョンが月ちゃんも上げられないのか。
私もう11にしないのも、そもそもそのツイッターのアプリをまだ探してないんで。
あ、ツイートボット3が
だけしてないっていう理由がちゃんとあるんですけどね。
ツイートボット4にしようよ。
お金いるじゃんだって。
まあね、まあ、それかあの標準のツイッターアプリに乗り換えるか。
使いにくいんだもん。
まあね。
わがままゆっくり見る時間がなくて。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル iOS 11.0.1 をリリースということで、 iOS 11.10.0 はもう終わりました。
10点じゃなくて11点でしょ。
あ、11点、うん、今朝ですね。 11.0.1 がリリースされてますということで、このアップデートではバグの修正と問題の改善が行われていますと。あとマイクロソフトの outlook.com やエクスチェンジャー
チェンジ
エクスチェンジのメールアカウントでメールが送れない不具合が修正されていますということですね。はい、iOS 11にされている方は早いうちにバージョンアップしておきましょうね。ちなみにね、iOS 11のベータでバージョンアップした私は、なぜかこの 11.0.1 が来てないんですよ。今ソフトウェアアップデート見ると iOS 10.0 お使いのソフトウェアは最新ですって出るね。なぜでしょう。はぶられたか。
あ、来てる、
はい、来てる、
うん、来てる
01が、
うん、
うん、早めに上げときましょうね。あ、上げたらいけんわね。上げたらいけんのだ。はい、それでは次のニュースですけども、これ CNET ジャパンにあった記事です。アップル、Siri の検索エンジンを Bing から Google に変更という記事が上がってました。 これはですね、
あれ Google じゃなかったんだ、そもそも
今まで Bing だったみたいですね。
気づかんかった。
Siri、それから iOS 内の検索、それから Mac のスポットライトにおけるウェブ検索プロバイダーを Bing から Google に切り替えると、あ、これかな、切り替えると発表しました。いや、これ9月25日に発表したってことだから、もう多分変わってんだろうな。
うん、
検索プロバイダーの切り替えはアメリカ太平洋時間の25日午前9時、日本時間の26日午前1時から開始され、同日午後には全世界で完了する予定ということで、これだけもう変わってるね。iOS 版と Mac 版のサファリでは、すでに、デフォルトのウェブ検索は Google になってたんですけどね。
うん、
それ以外のところは、まあ、Bing を使ってたんですが、これが Google に変わったということのようですね。Google は使いやすいよな、多分。
うん、そうだね。今まで全然気づかずに、あれしとったね、Web で検索ってやつでしょ？
そうそうそうそう。はい、それでは次のニュースですが、こちら、気になる気になるさんの方にあった記事です。iPhone 8 の推定部品コストは約247ドルという記事が上がってました。これは iPhone 8の 64GB モデル、こちらの推定コストなんですけども、247.51 ドル約2万7800円だと。
600円だよ。
あ、600円。2万7600円の品物を8万円9万円で売るわけ、ぼったくりじゃん。
まあ、
逆にこの値段で作れるんだとのが不思議だよな。
8って8万や9万の？
米国価格は699ドルだから700ドル、7万、8万ぐらいか。
うん。
だね。
へえ、すごいね。本当だ。
もうちょっと安くしてよって気がするな。
へえ、こんなん聞くと高いと思うね。
これ、アンドロイドもこれぐらいの利益乗せてんのかな？
わかんない。
あの、アンドロイドで1万円とか2万円ぐらいのスマートフォンとかがあるじゃない。
うん。
ああいうのは逆に利益上乗せせずに、ほぼ原価で売ってるのかな？
いや、それ1万円2万のは、やっぱり iPhone に比べて性能が、
まあ、まあ、下がるんだろうな。落ちるんだろうな。なんかこれ見ると、アップルの社員になると、シャワリで、なんかドーンと安く買えそうな気がするな。
わからんよ。社員からもしっかり取ってるかも。
そうなんだろうか。
こういうのを知りたくないね。
見なかったことにしていた方がいいかもね。
うん、うん、ちょっとね。
うん。はい、それでは次のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。iOS 11の新機能、緊急 SOS（ スリープボタン5回早押しを試す人が続出して、トロント警察が異例のツイートという記事が上がってました。iOS 11からスリープボタンを5回早押しで押してやると SOS ボタンっていうのが出てくるんですよ。
早押しってどのぐらい早く押すの？
トントントントントンぐらいでいいと思うよ。
スリープボタンでしょ？
スリープボタンサイドのね。
うん、
まあ、これを5回押すことで警察や救急への緊急電話を自動でかけられると。で、この新機能に関してカナダはトロントにてちょっと困った事態が発生しているようですと。 iOS 11が配信開始されて以来、この新機能を試して緊急電話をかけてくる人が続出し、トロント警察がツイッターで、抑止のためのツイートを投稿していると。お願いだから試さないで、ちゃんと動いているからって書いてありそうです。多分これ日本でこれやると多分110番にかかると思うんですよ、
うん、
アメリカはあの911で警察も消防も同じ番号だからこういう記事の書き方になってると思うんですよね。ああ、まあカナダもそうなのかな、警察と消防が同じ電話番号なのかもしれませんね。アメリカは911だっけ、
知らない。
確かあれって警察も消防も統一の番号のはずですからね。カナダも多分統一なのかなって気がしなくもないですけどね。ちなみにまあこれ間違って発信しないようにしたい場合は、設定の自動通報、この項目をオフにしておけば、スライドが出てくるんですよ、このスクリーンショットみたいに、
うんうん、
メディア ID を表示させるか、エマージェンシー SOS をオンにするか、ここを、自動通報をオンにしてると勝手に日本だと多分110番につながってしまう。
あのスライド線でもなんかかるってこと？
そうそう、例えばポケットの中に iPhone が入っとって、何かやばいぞって時にタタタタタってあたたたたたたたたたたたで5回押すと自動的に110番してくれば、当然警察が iPhone の GPS 使って位置情報を拾って駆けつけてくれるわけですよ。ただあんまり気軽に試さないでねってもしかしたら日本でも発生してるかもしれませんけどね。
日本でもかかるの？
あ、かかりますよ。かけたことないけど。はい、それでは次のニュースです。こちらギズモードジャパンにあった記事です。6インチ以上の液晶画面を搭載した新型 iPhone が来年来る？はてなって記事が上がってました。もう来年の iPhone の話が出てますけどね。まあ、その前に iPhone X、これが 5.8 インチのディスプレイで登場するんですが、来年登場する新型 iPhone は6インチ以上の大型液晶ディスプレイが搭載されるということだそうですね。だんだんでかくなってくるよね。
うん。
まあ、ベゼルを減らした状態で6インチにするのかなって気もするけどね。本体はそんなに大きくせずに。だからこれは、まあ、あくまでも予想ですが、プラスモデルは 6.4 インチぐらいになるんじゃないかということらしいですね。
6.4 インチって、これ7プラスより大きい画面？
7プラスはこれ何インチになるんだっけ？
分からずに使っとる系ね。
7プラス5.5インチぐらい？7プラスは何インチか。
iPhone7 が 4.7 インチ。
7プラス 5.5 ぐらいじゃなかったっけ？
どこ見たら出てるかいね。5.5 インチ。
だよね。
これより大きくなるんだ。
そういうことになりますね。
で、
iPhone X が、5.8 インチ。ですからね。そんなにでかくしてどうすんの？
私は大きい方がいいけど、若い人はそうでもないみたいですね、やっぱり。
だって持ちにくいじゃん。
そんなに大きい画面じゃなくても見えるしって言われるもんね。
片手操作が大体にだんだんきつくなってくるじゃない。もうそれぐらいになると両手で 操作ってことになるんだろうけどね。
うーん、
ただ今回発売された iPhone8 シリーズ、あの背面がガラス素材に変わってますけども、なんかあのガラス素材ってあんまし滑らないそうですよ。だから持ちやすいらしいです、あの7シリーズに比べて。だから手を滑らせて落とすっていうのがまあ減るんかなって気はするけどね、8シリーズのその背面をガラスにすることで。だから来年もこの6インチ超えのものが出ても背面をガラスにすることである程度ホールド感は保てるのかなという気はしなくもないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ D ジョブ開始、求人情報やスマホでできる在宅ワークを紹介という記事が載ってました。NTT ドコモは求人情報やスマートフォンを使う在宅ワークを紹介する新サービス D ジョブを9月27日から開始、今日からですね。アプリではなくウェブサービスとして提供され、ドコモの回線契約はなくても利用できます。利用料は無料で、在宅ワークについては月額300円のオプションも用意されますと。NTT ドコモさんが求人情報を扱うと。で、在宅のお仕事もまあ、検索、紹介してもらえるってことですが、こちらはまあ、そのオプション、月額300円かかるそうですけどね。初回31日間はまあ無料ということはそうですね。スマートワーク用の月額300円の会費がかかりますが、現金の受け取り時にかかる振込手数料200円が月1回無料になりますと。だから実質100円ってことなのかな。で、このサービスを開始を記念したキャンペーンが実施されるということで、お祝い D ポイントキャンペーンというのが行われそうですね。求人情報で対象の仕事に応募して勤務を開始し申請を行うと、申請したユーザー全員に D ポイントで3万ポイントがプレゼントされます。対象の仕事への応募期間は11月30日までということで、これは仕事がある程度制限というか決められてる内容の中からってことになるのかな。3枚もらえそうですよ、すきちゃん。
これドコモユーザーさんだけなんでしょ。
いや、ドコモユーザーじゃなくても利用できます。あのデータを、あの情報を提供するのはドコモさんですけどね。
このだって300円はどこに払うの。そしたら
これは多分クレジットカードかなんかで支払うことになると思うんですよ。
はあ。
まあ、ドコモユーザーは、あの、電話料金と一緒の支払いが可能になると思うけどね。
3万ポイント。
3万ポイント。ただし、D ポイントでくれるってことなんで、D カードは作んなきゃいけないかもしれませんね。
はあ。
あれは、ローソンで、売ってたっけ。
どっか売ってるね。
うん、
うん、
はい。そしてもう一つ NTT ドコモ絡みのニュースですね。気になるキナーさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ iPhone 7 Plus の 32GB ジェットブラックモデルの取り扱いを開始という記事が上がってました。本日ドコモ、NTT ドコモがドコモオンラインショップにおいて iPhone 7 Plus の 32GB ジェットブラックモデルの取り扱いを開始すると発表していますと。今日から予約受付を開始し、9月29日金曜日より販売を開始するということはそうですね。機種代金ですけども iPhone 7の 32GB ジェットブラックが一括価格は 82,296 円。 2年縛りにすると、月々3429円。でこれに月々サポート適用後適用されて、実質負担額は一括の場合は 15,522 円、24回払いの場合は648円の24回払いになりますと。セブンプラスの方はこちらも32がジェットブラックですけども、一括が 96,552 円、分割だと 4,023 円ですが、月々サポートを適用することで実質負担額は 29,160 円、1215円×24回払いと。今更ですがジェットブラック32ギガ、いる？
いや32ギガってあったっけ。
あ、だから8が出た時に32ギガがリリースされてます。
あ、
新たに。
そうなんだ。
はい。
でジェットブラックだけなんだ。
そう、プロダクトレッドはそれ自体がもうなくなりましたんでね。
いやいや、他の色は？
ジェットブラックと、あとゴールド系も残ったんじゃないのかな。
だけどドコモさんは、え、これだけってこと？
今どうなったのかな。今 iPhone 買おうとすると、
もともと他の色はあってジェットブラックってこと？それともジェットブラックだけってこと？
ちょっと待ってね。 iPhone7 シリーズは今は iPhone ジェットブラック、ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールドが残ってますね。購入できる状態になってますね。
じゃあジェットブラックはなかったってこと？取り扱い開始したってことは。
ジェットブラックは多分、あ、ジェットブラックは128だけじゃなかったかな。そこに32ギガが追加されたんじゃないかな。確か128と256、あれどうだったっけ。僕の iPhone がストレージいくらだっけ。
256じゃないの
だよね、確かそうだったよね。うん、256で、256と128の2つあったんだけど、容量が8が出た時に256がなくなったんですよ。で代わりに、32GB が追加された、新しい容量のモデルとして。だから今購入できるのは 32GB と 128GB ってことになるかな。でその 32GB の方を発売を開始しますよということですね。
はあ、なんかもうね、よくわからんぞ、この容量がその機種によって違うじゃない。
まあね、
ややこちいな。
はい、それでは次、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 UQ モバイルの iPhone6S の端末価格、月々支払額は4082円からという記事が上がってました。UQ モバイルさんは10月から今度 6S の販売を始めるんですよ。今更ですが 6S です。でそちらのお値段が出ましたよと。一括払いの場合 32GB モデルが、59,724円、 128GB モデルが 72,684円ということだそうですね。6S だとだいぶお安くなりますね。
安い言うても高いけどな。
まあね、まあ、どうしても iPhone が欲しいという方は 6S でもいかが。
持ってたら分からんもん。あの人 iPhone 持ってるわって分かるけど、あのな、それが6なんか 6S なんか セブンなんかわからんもん、パッと見ても。
まあ確かにね。まあセブンプラスとエイトプラスはわかるよな、カメラが2つついてるから。
でもそれひっくり返してみんとわからんし、なんかそこまでやけ、コアなユーザーさんならわかるかもしれないけど、普通の人はわからんでしょ
かな。
わからんでしょ。
そうかね。まあ UQ なんで、あの SIM 自体も安く上がりますからね。
だけ安く使いたい人にはいいと思うし。
いいですね。うん。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。楽天、格安スマホサービスのフリーテルを買収という記事が上がってました。日本経済新聞によると、楽天が格安スマホサービス、6位のフリーテルを買収することが分かりましたということで、名前が楽天フリーテルに変わるのかな、もしかしたら。
楽天モバイルってあるよね、今。
楽天モバイルはあります。だからもしかしたらフリーテルのブランド名がなくなって楽天モバイルに統一されちゃうのかもしれないね、今利用しているお客さんは。フリーテル、こちらプラスワンマーケティングという会社が2013年11月に、参入してますけども、視野を拡大していたものの、業界最速と表示していた広告で消費者庁から事実と異なるとして景品表示法違反の措置命令が出され、契約数が伸び悩み赤字が続いていたということだそうですね。まあ倒産してなくなるよりは楽天に身売りした方がいいという判断になったんでしょうね。はい、ということで、これ楽天さん順位を多分上げるんでしょうね、業界シェアを。あ、3位に上がるんだ。楽天格安スマホ市場のシェアは4位、これが3位に、まあ、1つ上がるってことみたいですね。はい、それでは次のニュースですが、気になるキーナーさんの方にあった記事です。iFixit アプローチシリーズ3の分解レポートを公開ということで、アプローチをバラバラにしましたよということらしいですが、まあ、今回シリーズ3GPS プラスセルラーモデルということで、どんだけ中身が変わったんだということでバラしてみたんですが、あまり全モデルと中身が変わってないという拍子抜けの結果になったみたいですね。まあ、今回、LTE 通信機能、それから、まあ、通信のためのアンテナ、あと、気圧計も内蔵されてるはずなんですが、あまり変わりがないらしいですね。アンテナはディスプレイがどうもアンテナを兼ねてるらしいですけどね。見た目にはこれアンテナってわかるようなものではないらしいですけどね。あと、バッテリーの容量が若干、増加してますということだそうですね。シリーズ2とシリーズ3のあと違いとしては、バンド装着部分に診断用のポート、端子が4つか5つあったのかな、診断用のポートがあるんですが、そこの横に、まあ、新たに穴が1個開けられていると。多分ここに気圧高度計が入って気圧を測ってるんじゃないかということらしいですけどね。はい、ということで、まあ分解しやすさ10点満点中6点ということで、そうですね。まあ、なかなかアプローチ自分で分解する人はいないかもしれないですけどね。
普通は専用ね。
ちょっと次のニュース一つ飛ばしますね。
はい。
はい。それでは次のニュース。こちら、キナキナさんの方にあった記事です。ツイッター、文字制限数を140字から280文字に拡大するテストを実施。ただし、日本語は対象外ということだそうですよ。 140文字から280字に拡大するテストを実施していると。テストは、利用者の中の 5% を対象に4週から6週程度の期間で実施されると。ただし日本語、中国語、韓国語は対象外だということらしいですね。なぜ対象外なんですかって感じがしますけどね
英語だけってこと？
あ、そうだからフランス語も日本語、中国語、韓国語以外の言葉は対象になってるらしいですよ。2バイト使うからかな、その関係でしょうかね。まあ、あくまでもテストということなんで、これが実際に、サービスとして始まるかどうかは現時点では分かんないよということらしいですけどね。はい、それでは次のニュースですが、あ、間違えた。こちらは携帯ウォッチになった記事です。8.4iOS が4割引きセール、 iPhone8 対応で960円という記事が上がってました。 JUST システムは iOS 対応の日本語入力システム 8.4iOS の割引販売を実施していますと。発売から3周年を記念するもので、期間は9月27日から30日いっぱいまで。通常1600円ですが、現在 40% オフの960円で買えますよということだそうですね。もちろんですが iOS 11に正式対応して iPhone 8、8 Plus でも利用できますと。まあ、スキちゃん結局あれ G ボードは入れたの？
入れてないです。
ああ。まあ、それのジャストシステム版みたいなもんですけどね。
うん、
まあ、パソコンで ATOC 使ってると、パソコンで編集した辞書がそのまま iPhone でも使えるという、まあ、便利ではあるんですけどね、これ。私は iPad の方では ATOC 使ってますけどね。iPhone 側は普通の標準の日本語入力使ってますけど。それでは次のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。今日は Google の19回目のハッピーバースデーということだそうですよ。
うん、知ってるよ。
19歳。
うん、
あのバナーが派手になってますよね。
かわいいな。
Google 検索の時の、
うん、
9月27日 Google 19回目の誕生日ですということだそうですね。これなんかゲームが遊べる？
あそこまでは知らない。ただこの絵を見た。
あのホイールみたいなのを回すと、まあ、今まで紹介されたことのあるゲームですけども、19個のゲームが楽しめますということだそうですね。
うーん、
ただこれを皆さんが聞いた時にまだこれが使えるかどうかちょっと微妙ではありますけどね。もしかしたらもう19歳と1日になっちゃって間に合わないかもしれません。スキちゃん遊んでみた？
いえ、そんな余裕ないです
まあ会社ではならんか。
うん、
はい、それでは続いてというか最後、 iTunes カードのお得情報ですが、2件あるんですけども、どちらも、うん、利用者限定になるんですね。まず1つ目、ドコモユーザー限定になります。9月の30日土曜日までドコモオンラインショップで初回限定の iTunes コード割引キャンペーンが実施されていますと。初めて iTunes コードをドコモオンラインショップで購入される方が限定ということですね。 15% オフで購入できますと。ギフトとしての購入も対象となりますということだそうですね。こちらは、全犬種並びにバリアブルコードすべてが 15% となります。そして次はこちらは学生さん、大学生さん限定になります。 今日から10月の3日火曜日まで大学生協、全国大学生活協同組合連合会、こちらで iTunes カードの割引セールが実施されています。割引セールは 10% 割引率は 10% ですということで、1万円券、5000円券、3000円券がそれぞれ9000円、4500円、2700円で購入できますということだそうです。こちらはまあ主に学生それから教職員が対象となります。以上、空海 IT ニュース9月27日でした。それではエンディングに行きます。
はい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜1558回が上がって、アウチさんが石垣島のレンタカートゥクトゥク貸してくれるってことで写真を上げてくれてますが、アウチさんは石垣島に行ってるんですね。
いいなぁですよ。
石垣島にトクトクがあるのにびっくりした。
あの海士町も確かトクトクがありますよ、沖縄。
そうなんだ。
うん、観光協会がなんか持ってて貸してくれるみたいで。
僕
レンタカーで
行ったんですか。
いや行ったことはないけどね。レンタカーとしてトクトクを貸してくれるんだ。
うーん、
後ろに乗せてくれるわけじゃないんだね。
貸してくれる、
自分で運転するってことだよね。
じゃないんですかね。
はい、ありがとうございます。
お仕事みたいですね。それからチュリーちゃんが、1558回拝聴、お酒を我慢してご飯食べたけどなんだか物足りんわ。我慢。
あ、はい、ありがとうございます。
なんかあるんかな、お酒我慢して。
わかんない。
究極のメロンパン。
どこのこれメロンパンなんだろう、究極のって。
なんか
なんとか工房って書いてあるな、右下の方にね。
メロン工房、
メロン工房
わかんないですけど、
なんか表面が普通のメロンパンと違うよな、これ。
なんかザラメが練り込んである
感じだね。はい、ありがとうございます。
お酒の代わりなのかな。はい、ゆうさんが、アマゾンさんがまたまたキャンペーン始めたので乗ってみなきゃ、今度の坊主は興味あり、プライムミュージック。 く音楽を聴いて坊主のイヤホンを当てよう。
あ、なんかは始めてますね。
あ、プライム会員限定。
そうそうそうそう、プライムミュージックで1曲以上楽曲を聴くと自動応募されるそうですよ。
へえ。
26日の11時から、あ、9月26日の11時から10月の23日の23時59分までの間に、1曲聴いてくださいと。プライム会員無料体験者を含む、プライムスチューデント会員が対象と。抽選で100名様に坊主のワイヤレスイヤホンが無料になるクーポンがもらえますと。
イヤホンなんか売ってるんだね、知らんかった。
これあ新製品だと思うよ。
スピーカー
近日発売モデルって書いてあるから、
へえ。
今度出る新製品、ちょっとなんか大きそうですね、これ大きさが。耳の外になんかはみ出るぐらいの大きさ。エアポッツみたいに落ちることは少ないかもしれないな、これ。なんか耳の中に引っかかる部分がついてるから。
へえ。29,000。
うん、結構するわ。
へえ。はい、ありがとうございます。
はい。
お散歩さんが、無事に退院したので家に帰ってから近くでランチ、クラブハリエ、なんとかのなんとかっていうところですね。クラブハリエ和食があるんだ。
だね。
あ、ジミーちゃんにもらったオリーブオイルが写真に載ってる。
あ、本当だ、食べるんだね。
サラダにかけるのか、
そういうことじゃないかな。
はい、
このボトルの左側にあるのは何、まんじゅう。
いや、わからません、
わからません。
はい、
はい、ありがとうございます。
ま、何はともあれ退院おめでとうございます。
うん、おめでとうございます。
はい、ガニちゃんが元 au iPhone をビッグローブ SIM に、表示がドコモになり変な感じ。
おー、ドコモになってる。
ビッグローブのシム？
うん。
遊ぶんかな？なんかこの人は8を買っとられるんで。
だね。
は
い、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケンジさんがランチ帰りに買うつもりはないけど寄ってみた。
ああ、iPhone 8。
ああ、背面綺麗だな、本当に。
うん。持った感じはどんな感じだったかな？
大きいね、こうやって見ると。
そうですね。8、8プラスか。
あ、プラスか。
うん、カメラが2つついてるから。はい、ありがとう。あれ、これ噂には聞いてたけど、あの裏 iPhone だけになってるよね、文字が。
あ、本当だ。
あの下の方のごちゃごちゃがなくなった。
ああ、いいね。私なんか iPhone の下にカッコプロダクトって書いてある。ぶっさい。
ああ、だってプロダクトレッドだもん、それ。
でもカッコプロダクトはいらんでと思うんですけど。
あれ、全部カッコプロダクトレッドって書いてあるじゃん。
いや、プロダクトしか書いてないよ。
あ、プロダクトだけだ。
かっこいらん。しかも iPhone だけでいいけ。
あ、でもあの赤いケースとか、とにかく赤のものはみんなプロダクトって入ってる。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次のがよくわからんのんだけど、これ何？空と海の間。
うちとは関係ないよ。
この人誰？
フィッシングゲームみたいだね。
フィッシング詐欺？
フィッシングガール。いやいやいや、あの釣りゲーム？釣りのゲーム。で、9月28日リリース？ のゲームのなんか宣伝になぜかカタカナの空海とローマ字の空海が入ってると。
この方は空と海の間を知っとるんだ。
いや、これは知ってるわけじゃないと思うよ。
たまたま
だと思うよ。
そのフィッシングガールモバイルゲームっていうやつが空と海の間っていう名前？
うん、みたいだな、これ見ると。
へえ。うちの番組空と海の間にだったっけ、間でだったっけ。
でで がつく、でが。うちは関係ないよ。
あのちょっと前になんか石垣島かどっかに大きな台風が、あ、それこそあの3連休に日本にブーンって曲がってきたあの台風、うんうん、石垣島かどっか直撃した時に NHK 見とったら、あの、うん、ゲストハウス空海っていうところのあのオーナーさんがインタビューに出とって、やたらそのゲストハウス空海って出とって、すごい気になって写真を画面撮って、うん、LINE のグループにあげたけど誰も反応せんかったっけ。はい、と思って、誰か気づいてと思ったんですけどね。はい、
はい、
ありがとうございます。ヌブスミさんが、iPhone6S64GB を売却、売却代金は 28,500円、 11,500円が減額された。減額理由は亜鉛による腐食があるため、4万円で売れなかったが au の下取り価格よりも高く売れたので良いとしよう。どこで、
はい、
どこで売られたんですかね。
どこだろうね。でも亜鉛による腐食ってどういうこと。
中が
なんか仕事で亜鉛を使ってるの。
それは分からんですけどね。
うーん、予定は4万円だったんだ。
はい、
はい、ありがとうございます。
6S でこの値段、6ってどうなんだろうな。
まあまあそこそこで売れるんじゃない。
売りたいんですけどね。
買い取りだとな、下取りだともうちょっと値がつくのかもしれないけどな。
うーん、東京に持って行こうか。
まあ島根で売るよりは東京持って行った方が高く売れるかもよ。ただその時は箱とか、あと付属品がどれだけ揃ってるかだよな。
あ、箱あるよ。
あ、まああのライトニングケーブルとか AC アダプターが未開封のまま入ってると高く買ってくれるだろうな。あとイヤーポッツと、
イヤーポッツは使ったんじゃないかいな。どうぞちょっと見てみて分からんですけど。
この売りに行く準備しとかな。はい、皆さんコメントありがとうございました。
このアメリカンさんが DM くれとるけど、これは読んじゃダメってこと。
え、 DM
なんかでも読んでもいいよね。
え、空海に、
はい、MacOS ハイシエラのアップデートをしたいのだが、私の iMac は SSD ではなく 1TB フュージョンドライブなのでしばらくお預けだ。 Office2011 4Mac を使っているが正常に使えるか心配だって DM が来てる。
本当だ、ね、
何 DM なんだろうと思ったんだ。
わかんねえ。
今気がついて。
はい、ありがとうございます。
はい、
あのフュージョンドライブでも問題なくアップデートはできるはずですよ。ただあの新しいアップルフォーマットにはならないみたいですけどね。フュージョン、今の時点でフュージョンドライブは。ただこのオフィス2011が動くかどうかっていうのはちょっと僕も分かんないな。スキちゃんが入れてるオフィスって何年バージョンだったっけ。
どこに入れてるオフィス。
Mac に入れてるオフィス、
オフィス
うん、オフィス。
オフィス？オフィス入ってないよ。
え、Excel、Word、PowerPoint？
あ、入ってるよ。
入ってるでしょ。
あれ？あ、これ開いてみればいいの？
開くと多分バージョンは出てくると思うけど。オフィスいくらっていう表示になるか、ワードいくらっていう表示になるか、
ね。
2011。あ、ほな一緒だね。好きちゃんが人柱になるか。好きちゃんだってオフィスそれ使ってないだろ。入れてはあるけど。
なかなか家に帰って使えそうだけできるんだ。やろうと思う。これ2011使えるの、うん、
プリンターもあるからプリントアウトもできるよ。
でもなんか購入したプロダクトキーを入力してくださいとか出とるよ。
え、プロダクトキーを入力設定？
うん。
え、一度入れたのにまた聞いてきてるってこと？
一度入れたのにとか、これお散歩さんとこから来たやつでしょ？
うん、その時にプロダクトキー入力してるでしょ。
いや、わかんない。
多分してると思うよ。なんか途中でバージョンアップかなんかかかってプロダクトキーをもう一遍要求してきてるのかな。もう今更わからんだね。プロダクトキー
わからない。
わからない。それは僕にもわからない。はい、というわけでなんかネタあります？
なんか最近楽しいことが何もなくて。あ、そうだな。
あ、そうそう、東京府の準備をちょこちょこと進めてるんですが、泊まるホテルもほぼ決まり、あとはサンライズの方が取れるかどうかの問題だな。飛行機も抑えたし。
2ヶ月切りましたね。
切りましたよ。
なんかいろいろ皆さんがいろいろ書いてくださってるんですけど、なんか私全然気が回ってなくて、気が回ってないんじゃない、気力がなくて。なんかちょっとねあれなんですけど、
仕事疲れで夜はバタン休だし。
いや、嘘みたいに寝れるけね。なんですけど、なんだろうな、なんだろう、
しっかり東京で甘いもん食って。甘いもん食うために痩せるんだったっけ？
一応疲れとってもプランクしてますよ今。うん、寝る前にあの体幹トレーニング。
減った？
いや、体重計にも乗ってない。でもなんか痩せた気がしない。あの、あ、そうだ、今日健康診断の結果が返ってきたんですけど、あの開いたら要観察って書いてあって、え、なんか引っかかったんかなと思ったら、検査した項目は全く異常がなかったのに、何に要観察がついてたったら、うん、身体測定って書いてあって。要はあの体重が増えてるんで、BMI が高い系、そこ、あとは何にも異常がないのに、あのこんなに太っとってもあの血液検査の中性脂肪とかコレステロールはあの去年より数値下がっとるしね。
うーん、
ただ今まで視力が 1.0 になったことがないで、初めて 1.0 という数値が出てびっくりした、ショック。毎年 1.5 と 1.2 だったんだけど、 1.2 と 1.0 になっとるけ、うん、あれと思って。
でも視力検査は老眼は出てこないだろ。
老眼は出ないですよ、本当に視力だもん、うん、だけど目が悪く
て、目の疲れというか
寝る前にあのスマホ見るのがいけんと思いますよ、布団に入ってから。
子供か。
なんで子供か、あなたは何でしょうか。
いや僕もしようけど。
なんか本当は寝る前にスマホいじっちゃいけんって言うよね、熟睡できんけ。
まあね、
でもあなた熟睡しとるよね。
あ、僕寝るよ。どこでも寝れるよ。
ゲームしながら寝てますもんね。
うん。
あの私は上向いて仰向けになって、あの腕を伸ばして、うん、あの iPhone 持ってゲームしたり、あのなんかあの記事見たりとかして、記事っていうかニュース見たり、ニュースってこうググったあのものを見たりとかするんですけど、みっさんはいつもあのうつ伏せでゲームやっとって、そのままゲームしながら寝るんですよね。で腕痛くないんかなとか。っ
ていうか上で持ってる方が疲れね。
腕痛いよ。だけど私うつ伏せなんか絶対無理だもん。
うーん、
だからうつ伏せってどうなんと。ほいで肩が痛い言うけ、それはうつ伏せじゃ長い時間ゲームしとるけでしょって思うんですけど。
まあね、
どっちもどっちだと思うけどね。
そうだね、目くそ鼻くそだね。
うん。
そんなとこかな。
そんなとこかな。
はい、
以上空海 IT ニュース9月27日でした。お届けしたのは
東京都内で撮ったホテルの前には花屋敷があるよ。
え、
のみっちゃんと。
そうなんだ。
うん、
この疲れた私に一足も二足も目足も早くサンタさんがやってきた。ロイズをくれたそこのあなた、ありがとう、のすきちゃんでした。それではまた明日、三四、
ただものだんだん。ロイズ？
ロイズのお菓子が届いたんです。サンタさん。
誰から？
サンタさんから。この疲れた私にありがとう。もったいないから食べません。
ゆっくりよ。食え食え。
うん、いや取っとく。あ、スカイプ切ろうとしとった、こっちじゃなかった、こっちだった。
Thank you. for it. I mean, IT news.